聖書を朗読いたします。旧約聖書2箇所第5章1節から5節、旧約聖書の1454ページになるかと思います。2箇所第5章1節から5節。エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの種族の中でいと小さき者、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く永遠の昔に遡る。まことに主は彼らを捨て置かれる。産婦が子を産む時まで、その時彼の兄弟の残りの者はイスラエルの子らのもとに帰ってくる。彼は立って群れを養う。主の力、神である主の皆の威厳を持って、彼らは安らかに住まう。今や彼は大いなる者となり、その力が地の果てに及ぶからだ。彼こそまさしく平和である。アッシリアが我々の国を襲い、我々の城郭を踏みにじろうとしても、我々は彼らに立ち向かい、7人の牧師や8人の君主を立てる。彼らは剣を持ってアッシリアの国を、抜き身の剣を持ってニムロドの国を牧す。アッシリアが我々の国土を覆い、我々の領土を踏みにじろうとしても、彼らが我々を救ってくれる。続いて新約聖書ペテロの手紙1第1章10節から12節、新約聖書の428ページ。ペテロの手紙1第1章10節から12節。この救いについては、あなた方に与えられる恵みのことをあらかじめ語った預言者たちも探求し、注意深く調べました。預言者たちは自分たちのうちにおられるキリストの霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光についてあらかじめ明かしされた際、それが誰を、あるいはどの時期を指すのか調べたのです。彼らはそれらのことが自分たちのためではなく、あなた方のためであるとの啓示を受けました。それらのことは天から使わされた聖霊に導かれて、福音をあなた方に告げ知らせた人たちが今あなた方に告げ知らせており、天使たちも見て確かめたいと願っているものなのです。イエス・キリストによって示された救いの恵みについては、預言者たちが語り、探求し、注意深く調べたことが確認されます。この実節の記述は、預言者たちが救いの言葉を求め続けていたということを意味するだけではなく、彼らが探求し、注意深く調べ続けたことの理由に思いを向けさせます。預言者たちと言われているように、一人の預言者に限定されるものではありません。これまでに多くの預言者たちが救いを求めてきたのです。神から預かった言葉を探求し、その細かな部分に至るまで調べたことをペテロの手紙は確認するのです。これはそれだけの労力を費やすだけの意味があることだったと評価しているということができるのではないでしょうか。つまり、多くの預言者たちが生涯をかけて追求するほど、救いの預言とその実現は私たち人間にとって意味あるものだということです。こういった何かの文章をもとに追求していくというような姿は、考古学に通じる部分があるかと思います。私はそういった探求するには程遠いものでありますけれども、テレビ番組になって地中海地域とかローマ帝国、古代エジプト、パレスチナ地方、聖書の舞台、いわゆるバイブルランドと言われるような地域のですね、歴史をしているとなんとなく見てしまうことがあります。一つ一つの内容を十分に理解できなくとも、聖書に登場する地名を見つけては、なんとなく嬉しい気分になったりすることがあります。また、聖書の時代の地名が今現在でも存在しているといったようなところに、ロマンを感じたり、またいわゆる追体験を覚えたりするというようなこともあります。考古学的な視点というものは、そのような時代を超えて確認できるロマンであったり、また新しい発見によって新事実が明らかになるというような探求心を満たしたりすることがあると思います。 それでは預言者たちはそのようなロマンや知的探求心を満たすのと同じような思いで神の救いについて探求したのでしょうか。考古学的な視点というものは学術的探求心であったり、トレジャーハンターと言われるような、お宝探しであったり、個人的な興味や欲求を満たすものであります。それはそれで歴史的価値を生み出すということでは意味があるかもしれませんけれども、預言者たちの目的は全く別のところにあります。それは神の救いを私たち全てのものに関わる恵みとして受け止めているからです。しかも神様からの預言として語られている以上、これが何の根拠もないものを探し求めたり、少しの手がかりをもとに本当かどうかという不安を抱きながら解き明かしたりするようなものではないということを知っているのです。確かに神の預言というものは難解で、すぐには理解できないものだったことは彼らが探求し調べたというような姿からも明らかです。けれども、手がかりとして与えられている預言は神様からの言葉であり、確かな約束でありました。私たち人間の不確かな言葉とは違い、神様の言葉は必ず実現するものだからです。したがって、この手紙で確認されている救いの出来事は、イエス・キリストによって示されたとされていますけれども、決して真新しいことが起こったという出来事ではないのです。必ず果たされる約束として、預言の言葉として示されていたことが、今、イエス・キリストを通して起こったということが確認されているのであります。この神の言葉への確信の中で、預言者たちが救いについて語り、探求し、注意深く調べたことを、ペトロの手紙は評価するのです。ただただ諦めずに探し続けたとか、まだ見ぬ出来事の発見のために頑張ったということではないのです。必ず起こる出来事と確信していた、そのことこそが預言者たちに一貫した救いに対する思いを与え、探し求めさせた理由であります。またこの確信こそが救いの御言葉のために働く力の源、つまり希望の源であったのです。11節では、預言者たちは自分たちのうちにおられるキリストの霊がキリストの苦難とそれに続く栄光についてあらかじめ明かしされた際、それが誰をあるいはどの時期を指すか調べたのです。こうあります。預言者たちは救いの出来事がキリストとその苦難によって栄光に入れられるということを預言しました。しかし、それが誰の身にいつ起こるのかを調べていたということからも、彼らには救いの出来事の実現ということは完全には示されていなかった、まだ隠されたままだったということが分かります。それでも必ず起こる、絶対に起こる、そのような神様の預言として示されていた事柄であります。調べるときに諦めるという選択肢は出てまいりません。どれだけ時間がかかろうとも、労力を費やすことになろうとも、その実現のために、またその確信を確認するために働き続けたのです。そろそろ、アルベントが近づいてまいりますけれども、ページェントでよく歌われる子供賛美歌があります。昔ユダヤの人々、この1番と2番の歌詞を見るとこうあります。1番は、昔ユダヤの人々は神様からのお約束、尊い方のお生まれを嬉しく待っておりました。2番、尊い方のお生まれをみんなで楽しく祝おうと、その日数えて待つうちに何百年も経ちました。メロディーつけて歌った方が頭に思い浮かぶって方もおられるかもしれませんけれども、この賛美歌の歌詞は預言者たちの働きとその心情と まあ、密接に関わりがあるんじゃないかと思います。まあ、嬉しく待っていたとかですね、楽しく祝おうとなどというような表現は子ども賛美歌向けだと言えるかもしれませんけれども、それでも希望を持って長い間待ち続けている、その姿を表しているのであります。子ども園でも毎年クリスマスについて話す機会があります。そして長い間待ち続けた、このことを話すときに、今生きている人が誰もいなくなってさらに長い間ということから、まあ、例えとしてみんなのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのことを知っていますか、まあ、こんなことを聞くわけです。当然ながら誰も分かりません。皆さんもそのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん顔も思い浮かべることできないと思うんです。そのぐらい長い時間が過ぎた、それでも忘れられることがなかった救い主の誕生、その予言の言葉だったということを確認するんです。そしてそれぐらい時を経ても神様は必ずその予言を実現してくださった、イエス様をクリスマスの出来事を通し地上に使わせてくださったんだ、この救い主の誕生の出来事が与えられたことを確認するのです。つまり神様の救いの出来事というのは時代を世代を超えて預言者を通し語り続けてこられた、その先に起こった出来事であったのであります。預言者たちはそれぞれの働きの中でさまざまなことを語り示しました。しかし彼らの語ることは完全な救いをもたらすものではありませんでした。確かに救い主が与えられることは約束して示されるけれども、それがどのように行われるかということは明確なものとはならなかったからであります。彼らは懸命に語り探し調べたけれども、その示すところはまだまだぼんやりとしたものでしかなかったのです。まだまだ調べ尽くすことができずにいたからであります。いや、どれだけ優れた預言者であったとしても、誰一人として神の預言を理解し尽くすことなどできません。そのようにまだまだぼんやりとしているところに現れたキリストでありました。イエス・キリストの誕生を通し、またその十字架の出来事を通し、かかっていたもやが晴れるように神の救いが完全に示されたのです。ナザレのイエスが十字架の苦難から天に上げられる栄光を受ける姿をはっきり示されたことにより、救いの予言が完全に成就されたのであります。キリストによってしか晴れることのないもやが今や私たちの中ではもう晴れたのであります。そしてこのキリストを通して示された救いの出来事が手紙の著者のもとにも示され、預言者を通して語られたぼんやりしていたものがはっきりとされた、その恵みを受けたのであります。したがってこの10節11節は単なる預言者たちの活動報告ではなく、彼らの働きからさらに恵みを確かにされた感謝と喜びへの言及だと言えるでしょう。ペテロの手紙の著者は預言者たちの働きを大いに評価しているのであります。そしてさらに12節では、彼らはそれらのことが自分たちのためではなくあなた方のためであるとの啓示を受けましたとあります。必死に探し求めていたものが示されても、それが自らのものとならないと言われると虚しさを覚えるかもしれません。まあ、それが私たちの本心でしょう。しかし旧約聖書の出エジプトの出来事におけるモーセの姿などは、約束されたものが示されたとしても自分は受け取ることができなかった代表的な例ではないでしょうか。約束の地を示され、荒れ野での40年を過ごし、またそこを導きながらも約束の地に入ることができるのは次の世代の人々であるということが神様によって 命じられました。それでもそれは決して虚しいことではありません。神の民としてのイスラエルに示された出エジプトという救いの出来事の完成であるからです。モーセ個人の視点だけでは十分に受け取ったとは思えない恵みであります。けれども共同体に向けて神様は救いを確かに与えてくださった、完成してくださったのであります。当然これは教会の歩みにも通じる部分が多々あるでしょう。私たちが今このように教会での礼拝ができているのも信仰の先達の働きがあってのことであります。それは物心ともに言えることであります。先日東海連合長老会の長老室主要会の会場としてこの教会用いられましたけれども、まあ、多くの方々が初めて来られたということで、まあ、いろんな感想をいただきました。まあ、交通の便やこの立地ですね、坂の途中にあるということは地図上では分からなくて、いざ来てみたらですね、少し大変だというふうにですね、言われました。まあ、それと同時に建物についてはですね、落ち着いた建物というようなことがあったり、思っていたよりも立派な建物でした。まあ、こんなような感想を言われました。まあ、玄関にもですね、これまで の教会建物の写真を置いておりますので、それも合わせて歴史がありますね、などと言ったことも言われました。まあ、建物に関してはどうしてもですね、見た目や使い勝手の評価が目立つわけでありますけれども、本来見るべきはこれだけのものを整える信仰の思いがあったからこそ教会の建物は備えられるという信仰的な視点であります。このことのためにどれだけの祈りと捧げ物があったかに思いを向けるのであります。そこには礼拝の場を整えるための信仰共同体としての教会の祈りがあるのです。建物があるから礼拝するのではないんです。まあ、場合によってはそういったこともあるかもしれませんけれども、私たちは礼拝をするための場を整える歴史を持っております。この歴史を持っているということは、私たち以前のこととして振り返るのみならず、自分たちの後の世代にも続いていくということが含みます。そして当然のことながら、これは教会の建物を継承していくことが中心となるのではなく、信仰を継承するということにつながっていくはずです。信仰を継承するために教会の建物を神を礼拝する場として整えていくのです。もっと言えば、教会の建物は変わったとしても信仰は変わらないのです。そして礼拝すべきお方である神様は決して変わることがないお方です。この神様からの救いを受けた者として喜びを持って礼拝を捧げる恵みがキリストを通して与えられているのです。これが私たちの現実の中に与えられているキリストによって示される救いの現れです。預言者たちが求めながらも自分のこととして受けることができなかったキリストによる確かな救いの恵みです。キリスト以前の預言者たちはこの恵みをはるかに見つつも、語り示す働きに使えることしか叶いませんでした。いやいや、このたとえ働きに使えるものとして用いられたと言うべきでしょう。彼らの救いを告げ知らせる働きによってキリストによる救いが届けられ、信仰者が生み出される土台とされました。私たちはこの土台に立つ福音宣教者の働きによってキリストと共に生きる道を確かに示されて、今信仰者としてまた教会として生きる道が与えられています。12節のところには、天から使わされた聖霊に導かれて福音をあなた方に告げ知らせた人たちが こう言われています。この人々はまさに福音宣教の働きを担った者たちです。しかも聖霊に導かれて、神様の霊によってこそ神様の救いの御業は伝えられるのです。キリストの働きも神様の救いの御業として行われた出来事であります。これを聖霊の働きの中で私たちは受け取る恵みが与えられているのです。そしてさらにこの部分、天使たちも見て確かめたいと願っているものなのです、こう締めくくられていきます。天使は地上に生きる私たちよりも天に属し神に近い存在であると言ってもいいでしょう。であるならば、私たちが知っていることならば知っていて不思議はないと思うのですが、その天使すらも見て確かめたいと願っているというのです。どれだけ身近な存在だとしても、直接その出来事を見てみないとどうなっているかわからないなどということがあると思います。例えば設計段階から関わっていた建築物であったとしても、実際完成したものを見たときに想像以上の素晴らしさに驚きを覚えるといったこともあり得るからです。キリストの福音を告げ知らせた人々において救いの完成の時が与えられるのも、天使たちを見てみたい、そう願うのです。それぐらい救いの完成の時というのは思いがけないほどの驚きに満ちた喜びの時だというふうに言うことができるでしょう。これはどういう時か、終末の時であります。天使たちが見たいと切望するその姿は、この終末の時、神の国の完成の時の喜びがどれほどのものであるか、そのことを示していると言えるのです。天使たちですらぜひその目で確認したいと願っていると言われるほどの大きな喜びと驚きに満ちた時の到来です。それはずっと隠されてきた神の奥義が明かされる時でもあります。神の救いの完成は神以外にはわからない時であります。たとえ天使であったとしても、救いに預かる信仰者とされたものであったとしても、誰と一人として分かりません。主なる神様の先見事項です。これが明らかになる時がどれほどの時であるかは誰にも想像できません。同時に秘められた神の奥義を明らかにされ、そこに招き入れられる約束という計り知れない最大の恵みを示されている私たちでもあるのです。旧約聖書の時代から預言の言葉を通して救い主の到来が語られ続けてまいりました。この救いが告げ知らされるために多くの預言者、福音宣教者が用いられてきました。彼らのかけがえのない働きによって地上の教会が建てられ、そこに新たに信仰者が生み出されてきました。この働きは今も変わらず続けられている神様からの救いへの招きであります。私たちは救いを告げ知らされた者として喜びを持って救いの完成を仰ぎ見つつ、主の御業を告げ知らせる者として使わされる恵みも与えられています。ここには先ほど確認したように、天使すらもその姿を見たいと願うほどの天の御国の完成があります。それは終末の時の喜びであります。私たち、この救いを告げ知らされた者として、最後の審判の時の裁きに対する恐れではなく、その完成に対する喜びと希望を持って歩むことが許されています。特に今私どもはアドベントを目前にしての歩みを進めております。救いの出来事が地上に現れたその第一歩であるクリスマスの出来事の喜びを今一度深 深く心に刻みながら、共に救い主の到来を告げ知らせるための備えの時を歩み始めていくのです。私たちの希望は決して消え入ることはありません。終末の希望は今を生きる私たちに対する力の源でもあります。目的がはっきりしているならば、しかもその目的地が喜びで満ちているものであるならば、その道すがら私たちはどれほどの苦難があろうとも決して希望を失うことがありません。今この時を乗り越えれば必ずその先に喜びがある、地上では決して得ることのできない楽しみに満ちた神の御国の完成がある。ここに希望を持って歩むことが許されるからです。主が共にいてくださればこそ、私たちはその先にある御国への希望を確かにされるのです。何よりもイエス・キリストが地上にお生まれになり、さまざまな苦難の時を経てなお、その先に神の国の希望、救いの実現を与えてくださったことを、私たちははっきりと知らされております。この救い主イエス・キリストの救いの実現に希望を持ちながら、今この時共に新たな歩みを始めていくのです。祈りを捧げます。恵みに富みたも主イエス・キリストの父なる御神、大いなるあなたの御業を賛美いたします。あなたはこれ以上ない恵みを私たちに示してくださいました。キリストの福音によって救いを告げ知らされた私どもが、今それぞれに示された喜びとともにあなたを礼拝することが許されていることを感謝いたします。この礼拝から新しい習慣を始めようとしております。どうか一人一人の歩みにあなたが共にいてくださいますようお願いいたします。そして祝福を持って守り導いてください。また私どもあなたの御心を尋ね求めながら日々の歩みをなすことができますように。私たちの世界に目を向けるとき、自然災害の中に置かれている地域があることを覚えます。どうかそれぞれの地域にあなたが祝福を持って臨んでください。賭けを満たしてくださり、良き道を示してくださいますように。戦火にある地域があることを覚えます。あなたの御言葉による誠の平和をお示しください。特にそれぞれの為政者があなたの御前にへり下り、自らの思いを満たすために権力を用いることがないようにしてください。あなたが作られたこの世界をあなたに喜ばれる誠の平和に満ちたものとすることができますように。私ども一人一人も祈りながら仕えていくことができますように。それぞれに地に建てられている教会に働き、またそこにつながれる一人一人を祝福し守り導いてくださいますように。この交わりの中においても、高齢の者、病を得ている者、その看病にあたる者があることを覚えます。どうかあなたによって良き道が与えられますよう祈り願います。また求道中の方々のことを覚えます。どうかそのような一人一人にあなたが出会ってくださり、信仰へと導かれますよう切に祈り求めます。教会家の働きを顧みてください。与えられている子どもたち、また求道中の保護者にあなたを一刻一刻する信仰が示されますように。そのために使える働き人を祝福し用いてください。臨世する問屋社説子どもへの働きを祝福してください。そこに集められている園児、保護者、職員の一人一人を祝福してくださり、礼拝へと招いてくださいますように。またそのような招きに応えた一人一人を受け入れる器として、私ども祈りを持って備えていくことができますように。連合長老会の働きを覚えます。私ども今、牧師の辞任を決議し、公認牧師の招聘を東海連合長老会に依頼しながら歩みを進めております。どうかあなたが良き道をお示しくださいますように、ふさわしい牧者を与えてくださいますよう切に祈り求めます。またそのような私どもの働き一つ一つを通し、この地においてあなたを述べ伝えるキリストの体としての働きを全うさせてください。何よりも ここに集められている私ども一人一人が喜びを持ってあなたの御言葉に聞き従う歩みをなすことができますように、またその歩みを通しあなたを明かしすることができますように用いてください。私どもがあなたの御言葉を聞くことから始め、あなたの御言葉を聞くために帰ってくる、そのような御言葉を中心とした人巡りを歩むことができますように、今与えられましたこの時を感謝して、私どもの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。